たさんさ。
うん。
思いがけずテンション上がる瞬間とかって、ある？
思いがけずテンションの上がる瞬間。
なんかさ、自分でさ、なんかこういうもの掘り出し物見つけましたとかでテンション上がるとかもそうだけどさ、誰かがテンション上がってたりするとさ、もらったりしない。
もらいテンション？
うん。とかもあるかもしれないけど。
あ、自分が分かってて、一緒に盛り上がれるようなもんだったらあるかもしれない。
うん。いや、じゃあ、例えばなんだけど、有名人と写真撮りました。
はい。
って見てさ、
うん。
それが、俳優さんだったとしてさ、
うん、
俺たち何とも思わないじゃん。
思わない。
うん。同業ですし、お寿司みたいな。
申し訳ないけど、何とも思わない。
そう、みんながすごいすごいとか言う。
ね、
うん。マジでこの人、なんで一緒にいるのとかさ、
うん。
ならないじゃん。
そうっすか。
俺たち。
終わる感じの。
そう。ならないじゃん。
つって、
うん。そう。まあ、それはだから、自分らのいるさ、世界にもよるのかもしれないけど。
おうおうおうおう。
でもさ、ツーショット写真を見たときに、
うん、
うわって思う人とか、
うん、
いたりするときがあるわけ。
おうほうほうほう。
今週だよ。
おう。
いや、いつの写真かは知らないけど、うん、今、俺が要は、しかし上司ね、
うん、
が、
うん、
いきなり俺に写真送ってきたの。
おうおう。
LINE で。
うん、
なんだよって思って。普段そんなやりとりしないの？仕事のやりとりしかしない人だから。
うん、そんな急にプライベートな話を。
そう。そううん、まあ、たまにいきなりシャアの方っていうスタンプが送られてくるとか、そんなのはあるんだけど。
なんでだよ。まずその使うタイミングが何だったんだよ、それ。
いきなりゲルググでバズーカ打ってきたりとかするんだよ。
上司楽しんでんな。
うん。うん、上司が、
はい、
画像が送信されました。
うん。
来てるのね。
なんだと。
なんだ、うん、仕事かなと思って、パッと見たら、
うん。
たさん多分知らないと思うんだよ。元 F1 レーサーのアロンソ。
全然理解できてねえ顔してるけど今俺。
そのアロンソと肩組んでツーショットの写真を撮ってる画像送られてきて、俺 F1 前見てたから知ってんのよ。
おって。
うん、えアロンソじゃん。
なんでテンション一緒に上がっちゃってんだよ。
どうしたのって言ったら、
うん、
いや、見に行ってきたっつって。
おう。見に行ってきたまでは
分かる。見に行ったところまではいいけど。
まずなんでその写真の状態になったんだと。
なぜ肩を組んでるのお前と。
お前っていうな。上司ちゃうんかい。
おう。って言ったらなんか、うん。ふとなんかね、
うん、
入った瞬間にいたんだって。レース、
うん、
そのなんか、見に行った先に。
うん。
で、めっちゃテンション上がったから、
おう
思わずダッシュして、
うん、
撮ってもらったんだって。
よくあれだな、受け入れてくれたな。
いや、やっぱ日本人とは違って。
そうか、その辺は。
そう、海外の人だから、うん、はい、ジョージみたいな感じで来てくれるわ
よ。おい、なんか違えもん出てきたぞ。
俺もなんでジョージって言ったかちょっとわかんない。
全然違えもん出てきてんじゃねえか。
うん、っていう感じのね。はい。まあ、そんなテンション上がる瞬間も。でも、そうなった時に、
うん、
あ、やっぱ業界が違ければ、雲の上みたいな人いるんだなと。
ってなんのかなって。
で、たさんなんかいない、うん、そんな人。
それはね、ほんとね、そういうのもない。なんだろうね、感情が薄いのかな。
いや。
はい、
好きな芸能人とかは。
好きな芸能人。
芸能人とか、だから、うん、有名人とか。この人好きなんだよねって。
この人がどうこう好きっていうのはあれだけど、まあ、うん、ポルノグラフィティは好きだけど。
ああ、アーティストね。
うん。
うんうん、みたいな感じで。じゃあ、ポルノグラフィティの、
うん、
ハルイチさんといきなり、うん、友達がツーショットの写真撮ってたらどうなる、うん、
おってなるけど。
なるでしょ
それはなるけど、なんでそういう状況になってんだよってなるけど、うん。
だって、俺そんな体験をしたよって話で
した。マジやね、そのね、友達の両サイドに二人いた場合、わってなるけど。
で、白玉さんいたら、あれってなるけど。
それね、おってなるけど、それこそいつのだってなるけど、
うん。うん。っていうお話ですけどもね。はい、はい、ということで、そんな感じの、
はい、
ちょっと、久々にテンション上がったお話でした。
ね、
ということで、お便りを紹介しましょう。
はい、こちらお名前、カオピンズンです。ありがとうございます。カジさん、タツさん、ヤッホー、元気してる？そんなわけで、今回は久しぶりにリクエストします、
うん。
パソコンゲームで最近発売された、グレイブヤードキーパーです。簡単に説明すると、闇の牧場物語だそうです、うん。主人公がひょんなことから墓守となり、元の世界に帰るため仕事に励みます。墓守や作家、神職、勇者など、いろいろとできるので、プレイヤーの個性が出るのも楽しみの一つですね、と。プレイステーション4やスイッチにも移植が予定されているそうですが、死体の解体とかもあるけど大丈夫なんだろうか。ぜひ遊んでみてくださいということです。
なるほど。
グレイブヤードキーパー。
牧場物語って聞くと、うん、これ中林やってた俺たちだからわかるね、うん。闇をね。
闇だね。あれ自体がもう闇だ
よ。本当。
いや、今2週間で片付けようとしたから闇なだけであって、ただただ寝起きを繰り返す主人公を眺めるってい
う。そうそうそうそうそうそう。
本来ああいう遊び方ではないから。そう。
幸福度めっちゃ低い状態でエンディングを迎えてしまったというね、私はね。
それの何お墓バージョンみたいな感じらしい。
もうなんかもう悲しい結末決まってるじゃないですか。
どういう状況なんですかね、これ、ね。
はい、ということでどうも、うん、カオピンさんありがとうございま す,、はい、では、始めていきましょう。せーの。
テレビゲームの中林。
改めまして、中島たくみです。
小林達也です。さて、この番組は中島と小林の二人が、古今東西、新旧問わず、今までに発売されたテレビゲームのおすすめ情報や、今実際にプレイしたレポートなどを話していこうという番組です。
はい、109号店紹介するソフトは、
逆転裁判。
はい、超有名アドベンチャーゲーム紹介しますよ。
これが通算100本目。
この番組は、株式会社、アルファの制作で、
週末。一人で夜空を見上げることはありますか？都会の雑踏の中で見上げる夜空でも、高原の澄んだ空気の中、満天の星の輝く夜空でも、波間にきらめく月明かりの夜空でも、あなたが人恋しくなったら、僕のお話を聞いてください。鈴音色、琴の葉、音の葉は、各週土曜日、アルファから、ポッドキャスト、YouTube にて配信中。
Try to the next stage.アルファ。
さて、うん、ということで、タッさんが言ってくれました通り、はい、通算100本目、
うん。100本目でございます。
はい、そうですね。まあ、いろいろありまして、ゲームをやらない回とかも ね、含めまして。
含めまして。
8回もあったんだ。俺の中で2回ぐらいだと思ってたけど、
うん。そんなことはないよ。2回はないよ、さすがに。
あれ、そうでした？
そう、ある時気づいてね、うん、1から数えていってみたいな。ずっと。そしたら今回100でしたね。
なるほどね。ということで、そんな長い期間やっている100本目でございますけれども、はい、うん、皆様からね、お便り届いております。
はい、こちらお名前大至急さんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
中林のお二方こんにちは。お久しぶりの大至急です。今回はやってほしいゲームがありメールを送らせていただきました。その今回やってほしいゲームはディズニーとスクエアのタッグ作品キングダムハーツシリーズです。ディズニーが絡んでいるので放送は難しいかもしれませんが、好きな作品なので、お願いします。また何かありましたらメールします。ではまた、ということでございます。
これね、うん、キングダムハーツね、
うん、
やろうとは思ったことは何回でもあるんだよね。
お
う、うん、
やったことはない。
似てないよ。大丈夫かいたさん。
あのちょっと躊躇した。モテっかこれだよ。
だんだん似てきた、だんだん似てきた。
さあ、というのは勢いが大事ですね。
まあ、そんな感じでね、
はい、うん。
ただね、俺ね、ディズニーをね、
うん、
知らないんですよ。
ああ、俺も全然知らないけど、キャラクターがね、こういうのいるぐらいで、お話とかも全く知らない。
そう、これお話自体が、だからその、いろんな他のディズニー作品とコラボしてる、
うんうん、
わけだよね。その、軸となったキャラがいて。
そうそう。で、うん、そのいろんなお話の世界に、
うん、
なんだろう、ミッキーを探しに行く？
あ、そういう話なの？
そうそう、ミッキーがどっかの国王とかで、うん、で、その王さんを探しにいろんな世界に行くって話じゃなかったかな？
ああ、なるほどね、うん。そう。で、みんなやっぱ好きだ好きだって言うし、うん、やっぱそのゲームの話をするような間柄の人たちとかでも、やっぱり、あんまり普段ゲームやらない人とかでも、
うん、
あの、なんかゲームとかやったんですかって言ったら、やっぱキングダムハーツがすごい楽しみですみたいな。
お
ーおーおー、やっぱもうで次とうとうその3が出るじゃないですか、はい、うん、それがねやっぱもうだいぶ先ですよ。だから1月ですよ、あれ発売するの
ね。え、
そう、
まあ思ってみたらね、うん、今ようやく3なんだなって思うんだけど、
まあいろんなのは確かに出てるけど、そうそう、
いろんなの出てるからね。
そう、静電として続いてる3が1月に出るっていうのでやっぱ話題になりまして、
うん
うん、やっぱだってまだね3ヶ月ぐらいあるのに、
うん、
うん、もう予約はもう殺到ですよ。
殺到ですか？
うん、みたいな感じで。やっぱそんだけ期待されてるんだなと。
そういうもんなんですかね。
ディズニーランドってほんと多分ね、片手で数えられるぐらいしか遊びに行ったことがないんで、俺。
最後に行ったのは、
うん、
いつだろう。15年以上前。
昔のことじゃった。
何の昔話で。昔話にするほどで昔よね。
タッさんは、
おう。おう。
どこだっけ、あそこ。
東京ではない。
俺
東京ディズニーランドだけど東京ではない。
うん、俺たち消されねえから大丈夫かな。
どこに
わからないけど。
的なものに。
まあ、ということで。まあでもやっぱりね、その今でもね、
はい、
まあ人気な作品ありますし、うん、今回は、あの、次回作で、要は取り上げられる作品とかも、一応事前に告知はされてんだよね。うん、
ああ、これが入ってきますよ。
そうそうそう。確か、アナと雪の女王が入るんじゃなかったか、今回。
ああ、割と新しめなところも入るんだ
し。入る。やっぱりそうやってね、公式で、コラボレーションをしているみたいな感じのものはね、うん、結構珍しいですから。
そうね、
うん。うん。やっぱり皆さんもね、ディズニーはね、大好きな人も多いでしょ。
ねあれ、ほんと好きな人ってさ、年間に何回も行くわけでしょ。
行く行く。だってフリーパスみたいなのもあるしね。
ね
ね。あったりするから。すごいな。そんなような人間になってみたい。
なってみたいかい。
あ、うん、ちょ、ごめん、ちょっと語弊がある。
なんだよ、それ。
たまにはちょっと静かにさせてって思う時もある。
う
ん
ね
うん、はい、ということで、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
はい、もう一通紹介できたら紹介していきましょうか。はい、大丈夫ですか、
ね、
はい、ということで、リスナーさんからね。
よ、
うん、
よ、よ、
大丈夫ですかよし、じゃあ、行きましょう。
はい、こちらお名前、ラウルさんです。ありがとうございます。
ありがとうございます。
リクエストがあり、お便りします。ずっと前、収録中に進撃の巨人の話をしていたのを思い出したのでお便りします。うん、進撃の巨人2です。うん、プレイステーション4が、お互いありますので、プレイもできますし、うん、話的にも自分のアバターキャラを作り、物語の追体験をしながら進めていくゲームです。
うん、
魅力は、巨人の不気味さと数の脅威、そして、慣れたらまさにジャイアントキリングをしていく爽快感でございますと、
はい
難易度選択もあるのでクリア自体は意外とあっさりと終わると思うのでやりやすいと思います、うん、お願いしますということでございます
タッソン進撃の巨人好きだよね
まあね
原作も読んでるわけでしょ
うん。
俺編の進撃の巨人は、うん、主人公が巨人になったところで、
はい、もうそれマジでいいかよ
ストップしております
あらあらまあ今はねアニメもやってますから
あれは今ね、うん、第3期
3期
え第3期やってんだ。
第3期やって
る。俺なんか2期やってんのは見たわ。
うん、それも結構前だね。第3期もやってますよ。
うん。アニマックスかな。
アニマックスでかい。ああ、なるほどね。いや、じゃあリアルタイムではない。
そう、全然、うん、俺、進撃の巨人すっげえ一時期話題になったじゃん。
うん。
本屋さんがおすすめするコミックみたいな感じで超激推しされてて、
うんうん。
で、みんなも読んでるから。で、俺も読んでみて。
4ヶ月に1回が楽しみなんですよ。
ああ、そうかそうか。まだ出てるもんね。
単行本がちょうど出る日なんでね。うん。
今もう何年目ですか？
今何年目なんですかね。
今単行本が26とかだっけ
?26 かな？次が 27?
うん、とかだよね。
かな？
で、やってるから、あ、もうそんな経つんだっていう感じなんだけども。
ね。
うん。俺はちなみにだからそこで終わっちゃってるし、
うん、
で、ゲーム自体も、もちろん PV とかで見てるから、
うん、うん。
うん、知ってるんだけど、
うん、
これはどういうゲームなんだろうと。モンハンみたいにやっぱり何一発でワンパンされたりとかってあったりするわけ
あるんじゃないのゲームの方は全然知らないんだけど
俺だって巨人にぶん殴られて無事だったやつを見たことがない
んだけど、うん、大体無事じゃねえわなのにあの質量にぶん投げたら大体無事じゃねえわ
うんだよね、うん、だからゲーム的になんか何発も耐えれたらそれはそれでどうよって思っちゃったりするかもしれないし、
ね、あの立体軌道よく絡まないなって思うけどよくぐちゃぐちゃになんないな
でもあれをアクションでできるのも面白いよね、
う
ん、絶対
ね爽快感もすごいありそうだよ、う
ん、はい、うん、ということで、はい、候補としてあげれるかどうかはちょっとわからないですけれども、うん、
はい、
はい、どうもラズさんありがとうございますでは早速ですけれども逆転裁判紹介していきましょう
テレビゲームの中林
逆転裁判は2001年10月12日にカプコンから発売されたゲームボーイアドバンス用アドベンチャーゲーム法廷バトルと呼ばれるジャンルを生み出したシリーズの一作目プレイヤーは弁護士である主人公なるほど龍一となり無実の罪に問われている被告人を裁判で無罪にするため事件の裏に隠された真実を暴いていくことになります法廷バトルというジャンル名の通りそれまでのアドベンチャーゲームにはあまりなかった対決の要素を取り入れた独特のゲームシステムが特徴でございます当初は続編が発売される予定はなく、ゲームの基本システムはこの時点でほぼ完成されており、以降のシリーズでも大きな変更はされておりません。2005年9月15日には、本作品にエピソードを追加した逆転裁判、蘇る逆転が Nintendo DS で発売されております。ゲームは複数のエピソードで構成されており、各エピソードは主に移動と会話を繰り返して裁判で勝つための情報や証拠品を集める探偵パートと、そこで得た証拠を武器に、被告人の無罪を証明していく法廷パートの2つのゲームパートで構成されております。探偵パートで事件現場や関係者から必要となる全ての証拠品及び情報を得ることで、次の法廷パートへと進めるようになるため、 探偵パートで調べ忘れをしてしまったため、法廷パートのクリアが不可能になってしまったという事態は起こらないようになっております。法廷パートでは、探偵パートで得た証拠品や情報をもとに、証人の証言の中にある嘘や矛盾を暴き、被告人を弁護し、事件の真相へと迫ります。プレイヤーが主にできることは、証言のより詳しい情報を求める揺さぶると、証言と証拠品との矛盾を指摘する突きつけるの2つ。揺さぶるは基本的に無制限で使用できますが、突きつけるで指摘する証言や提示すべき証拠品を間違えた場合にはペナルティが発生し、5回ペナルティを受けるとその時点でゲームオーバーとなります。矛盾が見つけられずに尋問が一巡するとパートナーとの会話が発生し、その中に揺さぶるや突きつけるポイントのヒントが隠されています。尋問をやり直すことに対してのペナルティは特にありませんので、わからないときは尋問を一巡させるというのも一つの手となっております。シナリオや演出はもちろん、個性豊かなキャラクターも魅力的な作品、逆転裁判。絶体絶命な状態から始まり、窮地に追い込まれながらも最終的に大逆転を収めるシナリオと、ユーモア溢れるテキストでまとめられたシンプルな法廷バトルは、裁判というテーマが持っているとっつきにくさを解消し、誰もが接しやすいものとなっているのではないでしょうか。
テレビゲームの中林。
オリジナル短編小説を心を込めて朗読いたします。朗読なんよ、5分で聞けるオリジナルストーリー。各週木曜日ポッドキャストで配信中。ゆっくりと想像するひととき、いかがですか？
Try to the next stage. アルファ。
さて、番組ではね、告知しておりましたけれども、はい、ツイッターからね、以前ね、番組のこんなグッズが欲しいみたいのが、
はいはい、
聞いたところ、帰ってきてますね、紹介しましょう。富吉という男、スパイさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
ふと、テレビゲームの中林スタンプが欲しいなと頭をよぎりました、うん、ただ風邪ひけスタンプが汎用性高そうだなと思っただけですが、いかがでしょうか。誰に送んだよ
いやいいんじゃないですか。
お前風邪ひけって
そうそうそう、なんかあるごとに送ればいいよ
なんかさ、絶対いい意味で使われないよね
うん、まあそうね、
お前風邪ひけって、相手に不快感を与えるだけのスタンプになっちゃってるけど、それは
相手が理解してれば大丈夫だよ。
ああ、うん。俺だと。
そうそうそう。こいつ風邪ひけ。こういうのあるなって
。いや、大体の人知らないでしょ。
そうね。
って思ってしまいますけれども、まあ、はい、俺も LINE は仕事以外で使わないんでね。うん。たさまず LINE 使わないしね。
そうね。
うん。だから、どういうものなのかもよく分かってないっていうのも確かにあるんだけども、うん。うん、まあでも、こういうね、リクエストいただけるのは本当嬉しいですね。ね
ありがたいです。
あともありがとうございます。ありがとうございます。では、あと久々に、はい、来ております。ナッシュさん、どうもありがとうございます。
ありがとうございます。
仕事と育児が忙しく、半年ぶりにポッドキャストのテレビゲームの中林を聞いてみたら、やはり面白い。メールを書く暇がないので、ツイッターにてゲームのリクエスト。
はい。
聖剣伝説3をリクエストさせていただきます。これからもお体に気をつけて頑張ってくださいということで。そうか。
うん。
育児。
育児か。
他にもね、リスナーさんの中で、いらっしゃいますね、はい、ご出産された ね、リスナーさんもいらっしゃいますけれども。
ね、本当に。
ね、ということで皆様どうもね、おめでとうございます、
う
ん、とともにやっぱりそんだけ長い期間やってきたんだなと、
そうね、
思いつつ、うん、ね、4年半ですか、もうね、
ね、4年半か
もうやったらそれは子供も生まれて、多分よちよち歩きどころか、もう普通に外に一緒に歩いて散歩にも行けるよ、
ね、中には幼稚園行ってる子もいるかもしれない、
うんうん、って思いつつ ね、はい、そんな感じでどうもありがとうございます、はい、
ありがとうございます。
では、
はい、
やってまいりました、
サバイバン、うん、弁護士探偵なるほどくん。
そうね、うん、俺もそのタイトルを聞いたときに逆転裁判でよかったなと心の底から思ったよ、
ね、なんだろうね、開発当初なんでこのタイトルにまず
まあまあ 法廷でバトルするからっていうのがね、だったんだろうけど、うん、サバイバルと裁判を、ね、
サバイバン
、ね、聞いたときに
この頃はあれなのかね、そのいろいろ調べたりするのがメインだったのかね、弁護士探偵
かもね。
タイトルついてたぐらいだから。
まあ、アドベンチャーって基本的にその何、うん、ミステリーを突き詰める場合って、大体その、
うん、
その事件の真相を要は知っていくのが、ね、うん、そういうものじゃない。
そうね。
なんだけど、うん、 今回に関しての逆転裁判ってアニメ化もするぐらいやっぱりね、有名になりまして。
うん、なりまして。
その後は、実写映画化もされまして。
そして今もやってますの、アニメね。
あ、そうですね。うん、やってましたけれども、うん、ね、そんな感じで、アニメとかって見ました？
アニメ見てないです。
逆転裁判自体の経験は？
ないです。
俺もね、なかった。うん、そう。っていうところで、うん、俺がやっててふと思ったのは、最初にその、まあ、最初はいきなり法廷来るじゃない。
うん。
その、
まずはね、
法廷パートで、うん、俺、まあまあまあ、今ぶっちゃける必要もないんだけど、はい、俺ね、法廷ってめちゃくちゃ苦手だったのね。
おー。
プレイして思ったのは。
うん、
なぜなら、
うん、
だって謎分かってるわけですよ、もう。
おー、はいはいはい。
これが真相じゃないですかっていうところを、
うん、
その、法に照らして、
うん、
あくまで、その、証人喚問に来てる証人の言ってることを、
うん、
ここ矛盾してますよねっていうところから、
あーあー
その、チクチク攻めていかないといけないじゃない。
うん。
めんどくさってな
った。いや。いやでもそうでもしないとね、うん、本当に無実な人が、
うん、
罪に問われてしまうわけですよ。
うん。なんだけど、もう分かってるから、
うん、
ここに対して、ここでもうこういう証拠が上がってるんですよって証拠品を見せて、
うんうん、
ライフ減ること多々あったのね。
ペナルティをいただくこと。
そう。そこかっていう。うん、あ、なるほど、なるほどと。
あ、これじゃねえのって。
そう。自分がなるほどを動かしながら、うん、もう実際に声を出しながら、おう、なるほど、なるほど、なるほど。
なんでだよ。もう、ほいほいほい、みたいな、ね。
ってなってしまうことは多々ありましたけども、うん。実際にね、でもそうやって、今スマホでやってて。
はい。
だからね、結構その、ツイッターの方で、タイムラインを打っていただければ、
うん、
こんな感じのことがあったんだなっていうのが分かるようには、させていただいたんですけども。
ね、あなた
で
ちょいちょいちょいちょいね、うん、上げておりましたけども。
いや、ね、うん、楽だったんですよ。スマホじゃないですか。
もう、すぐさまスクショを撮って。
スクールショットちゃう。
お前何撮りに行ってんだよ。
スクリーンショット。
スクリーンショット。
スクリーンショットを撮って。
なぜ学校撮りに行くんだよ。
まあ、うん、まあ、俺の趣味ではないけどね。
わ、あんな急に。俺の趣味でもねえわ。
っていう感じで、うん、やった感じね。
はい。
俺ここまでギャグなんだってのも、
ね、ここまで、なんだろう。
うん。
もうすぐ砕けたっていうか、
そう。
やりとりがさ、しかも一応法廷っていう堅苦しい場でさ、
うん、
検事と弁護士と裁判官がさ、うん、なんか面白いやりとりするわけじゃない。そうそうそう、
これ大丈夫かって最初本当思った。
この裁判大丈夫かってなるよね。
思ったんだけど、最終的にね、うん、そのテキストがありつつ熱い展開がしっかり展開されて、
うん、そうなんだね。
しっかりね、
うん、
ね、なんかそのしっかり落とし込まれてるというか、
ね、内容喋れないのが非常にもどかしいですけども
。もどかしいですけれども、でも裁判って多分こんなもんじゃねえなとは思うよ。う
ん、まあ、こんなんじゃねえだろうな。
さ思うけれども、でもアドベンチャーゲームって、
うん、
そういうものでやっぱシナリオが命ってのもあれば、
うん、
ただとっつきやすいのも事実あるんだよね。
ああ、はいはいはい、
操作に、
うんうんうん、
関係なくシナリオを楽しんでくださいって、うん、本読む感覚とやっぱ変わらないわけですから。
ね、うんうんうん、
で今アニメもやってるからちっちゃい子にもわかりやすくなってほしいと。うんいう形で、紹介しております。逆転裁判でした、はい、けれども、
うん、
皆さんもね、今スマートフォンで全然簡単にできますので、
ね、気軽にやります。なんだったらもう2話目ぐらいまではタダでやれます
んで、うん、できますんで、
もう試しに見ていただいて、
うんうん、やってみていただきたいと思います。
テレビゲームの中林。
これまでにリリースされてきたアドベンチャーゲームには目新しい対決を主軸にしたシナリオ。刑事コロンボ、古畑任三郎に見られる登場ミステリー要素を取り入れ、弁護士として無実を証明する完全懲悪の爽快感あふれる人気シリーズで、2018年6月時点で累計670万本を売り上げた作品です。普段ミステリーに触れていない、アドベンチャーをプレイしない、そもそもゲームを楽しまない方にも楽しまれているシリーズで、最たる例で言えば、実際に法廷をよく知らない小さい年齢層にも分かりやすい要素を多く取り入れて、ニッチなジャンルだった推理物を一躍ライトユーザーを取り込んだ功績は大きく、後にアニメ化、実写映画化もなされたメディアミックスの成功例がこのシリーズが如実に表しています。わかりやすい要素を具体的に言えば、物的証拠が存在し、明らかに絶体絶命の大ピンチの被告人を一転させて逆転無罪を勝ち取るまでの紆余曲折。それに伴った登場人物のネーミングセンスもさることながら、犯人が事前にわかっていること、ユーモア溢れるテキスト、そして元来のミステリー好きでは想像だにしない言葉を選ばずに言うと、オカルトを活用した口頭無形で無茶な場面設定があっても、そういうものだからと納得してしまう笑いあふれる要素。リアリティを求めてしまいがちなジャンルの壁をうまく壊して、数多くの人気を生み出した完成度は、魅力として 先入観を逆手に取った世界観と演出に凝縮されているのではないでしょうか。ユーモアのセンスで数多くの魅力的なキャラクターを生み出した今作は、ゲームボーイアドバンスで発売され、数多くの移植、続編では過去リリースされた作品からの伏線の回収、そして後にスピンオフとして賢治側の話、明治時代の法廷バトルと数えて10作以上のシリーズが生み出されました。そしてカプコンの代表作となった今作は、他の作品でゲスト参戦したり、他社の謎解きゲームでコラボレーションが実現したりなど、今ではシリーズをプレイしたことがなくともご存知な方も多いのではないでしょうか。爽快感抜群で、それを最大限盛り上げる BGM、そして何よりもアドベンチャーならではのゲームに慣れていないライトユーザーにもやりやすいシンプルな操作、数えたらキリがありませんが、手軽に謎解きをしたい方にもおすすめできる作品です。
最近パートナーの行動が怪しい。あいつ浮気してるんじゃ。スマホに知らない人の名前が。その真実、探偵に任せてみませんか。ガルエージェンシー埼玉川越は、刑事27年の勤務経験を生かした調査、報告を丁寧かつ迅速に行います。不安を解消し、不安のない生活を取り戻すことが使命です。ぜひお電話ください。フリーダイヤル0120-488-007 0120-488-007 ガルエージェンシー埼玉川越まで。
まあだいぶ簡素な説明となりましたけれども、はい、うん、まあ428紹介した時もそうでしたけれども、うん、アドベンチャーゲームなんで、やはりシナリオを楽しんでいただきたいとか、
ね、うん、実際にやっていただいて、はい、中のね、はい、どういう物語だったのか
とかも楽しんでいただきながら、うん、まあ今ちょうどアニメもやってますから、
はい、
ぜひやっていただきたいと思いますと、うん、共に、はい、10月12日が一作目の発売日だったらしいね、
うん、
だからなんか季節してというか、うん、あくまでリクエストでいただいたものでしたけれども、
そうですね、
なんかそういう、うん、なんかいろいろ記念になりそうなところで取り上げられた、うん、はい、ある回かなと思います。
そうですな、はい。
はい、ということで、うん、テレビゲームの中林から、ちょっとした、
はい、お知らせでございます。
お知らせでございます。2014年の4月から、はい、始めてまいりました、うん、テレビゲームの中林でしたけれども、はい、あと、2回。
今回を、はい、じゃなくて、今回を含めず、
はい、含めず、あと2回。
はい、あと2回。
111号店を持ちまして、番組に、一旦ピリオドを打たせていただきたいと
思います。
思いました。
はい。
はい、ということで、ポッドキャスト配信を楽しみにしている方は、
うん、
11月8日配信分の、111号店が、うん、テレビゲームの中林、最終回の配信日となります。ということでね、皆さん、もう本当に急な告知でしたけれども、
突然ですけども、
はい、はい、まああくまでね、そういう感じになりましたけれども、まあ我々別に二人とも元気ですので、
はい、別にどっちか死んじゃうとかそういうんじゃない
です、ないで、はい、ということで、最後の最後まで皆さんから、はい、いろいろなお便りをお待ちしております。
はい、はい、番組の終了終わりましたけどいつも通りいきます。
はい、
はい、この番組では皆様のお便りを募集いたしております。自分の好きなゲームソフトやその思い出やおすすめ情報、他にも二人に取り上げてほしいソフトなどなど、もちろん感想や全く関係ないことでも OK でございます。メールの投稿先こちらです。中林アットマークアルファハイフンラジオドットコム、中林アットマークアルファハイフンラジオドットコム、ホームページの方にメール投稿フォームございますので、そちらの方をご活用ください。それとツイッターの方でも随時メッセージを募集しております。ハッシュタグ、大文字小文字中林をつけてつぶやいてください。
はい、ということで、本当に、何でもよろしいです。
はい、何でもいいです。
ま、ただちょっと、リクエストに関しても、やっていただきたいっていうリクエストはちょっと、大変ありがたく頂戴したいんですけれども。
はい、こういうゲームがありますとか、こんなのが面白いですよ、はい、みたいな感じでね。
で、
うん、
ちょっと、あと2回は、ちょっとゲームを取り上げるっていうことはちょっと基本的にちょっとなしにしようかなと、
まあ、ならないんじゃないかなと、
と、
はい、思っております。
思っておりますので、最後の最後まで、盛り上がっていきたいなと、
はい、
思いますので、
あと2回よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。では、115点で次回お会いしましょう。お送りしたのは中島貴文と
小林達也でした。
この番組は株式会社アルファの制作でお送りしました。